J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はですね、英語をそのものの勉強ということではなくて、英語×何かっていうところのこう組み合わせのお話をしたいんですけど、例えばみどりさん、まさにあの英語×ヨガっていう感じですよね。
はい、
うん、やっぱりこれヨガだけで学ぶのと英語を通してヨガを学ぶのっていうのは、なんかこう違いみたいなのって あるんですかね。
はい、そうですね、あの難しい概念とか、結構ヨガには哲学の部分も多かったりするんですけれど、そういった部分は英語の方がシンプルな表現になって分かりやすいということが結構多々あるのではないかなと思って、初めて学ぶ方は逆にこう英語から入った方が、そういう難しい概念はちょっと分かりやすいっていうこともあるんではないかなと感じています。
まあ、場合によってはでもその単語レベルだとかで、はい、日本語で聞くよりも英語の方が入ってくるものっていうのはまあありそうですね。例えばもうちょっとヨガ関係なくなっちゃいますけど、うん、はい、あの encourage っていう、うん、動詞、
はい、
日本語にするとこう励ますとか、
そうですね、
促すとかってなりますけど、うん、なんかそこまで励ますんじゃなくて、ただこうなんだろう、こう背中を押す程度、
そうですね、
軽く押してくれる程度のものもエンカレッジってなるので、うん、日本語訳しない方がなんかこう伝わりやすいものっていうのは結構ありそうな気はしますよね。
ありますね、はい、なので語感でどうしてもそれぞれの国の単語が持つ言葉のその単語でしか伝えられないものってありますよね。
まあ、そうですね、はい、日本語訳することによってそこが薄まってしまうっていうのはありそうですよね、
うん、そうですね、うん、なので語源、はい、そのまま、まあ、ヨガはサンスクリットから来ますけれど、多くのものがまず英語に翻訳されて、そこからさらに日本語に来ているっていうものも多いので、はい、なんか元々の言葉に近いもので学ぶっていうのは、その語感を感じるといったところでは、また別の楽しみ方があるかなと感じます。
で、まあ、今回のテーマであるその英語×何かっていう部分で言うと、はい、うん、例えば何か他にありますかね、英語×ヨガ以外で英語×、はい、まあ、みどりさんが実際やっていることではなくて、うんうんうん、あのこういうのは結構最近の流行りとしてありますみたいな、はい、なんかありますか？
そうですね、最近見つけて面白いなと感じたのが e スポーツ、オンラインゲームと英語講師っていうお仕事があるんだなということを発見して、おー、なるほどと、まあ、特にお子様向けのカラーがそこは強かったかなと思うんですけれど、
e スポーツ、
はい、
あれですよね、 e スポーツってあのコンピューターでやるスポーツ、あ、ゲームみたいなやつですね。
あ、そうです、そうです、はい、ゲームを英語でと、やはりゲームも英語を中心のものが多かったりするので、もうネイティブ言語が英語のものはそれで学ぶ、
うん、
はい、なんでゲームのさまざまなコントロールの使い方なんかもきっと英語でやっていくのかなと思いまして、あ、
それの英語講師、
うん、はい、というお仕事がありました。
へえ、うん、それやってるんですか？
あ、私はやっていないです。
やってない。もう実はゲーマーだったとかじゃないです。
あ、ではなく。
あ、でも、はい、それやるにはやっぱゲーム好きじゃなきゃダメですよね。
あ、そうですね。あのその、ま、業界調査のような形でいろいろなあの英語にまつわるお仕事を見ていたんですけれど、そうしたらそこは、ゲームができることがまず必須条件ということでしたね。あのちゃんといくつかの具体的なあのソフトプログラム名が出ていて、はい、それに詳しい方。
へー、はい、じゃあ例えば、まあ、テトリス知ってて、
そうです、ね、
ルール知ってて、はい、使えて
それを英語で説明できる、
あ、これボタン press this button すると、
はい、
あの、 This block rotates とかって言うわけですね。まあ、テトリスで英語を教える人いないと思いますけど、
ね、そうですね、うん、あとはさまざまなあのもっとストーリー性のあるゲームだったりするとおそらく攻略法とか、うん、そういったのを英語で指導されるんだと思います。ちょっと私もすみません詳細はわからないんですが、お
っていうのが採用のページに載っていると、
はい、そうなんです。はい、で一社ではなく結構何社かそういったはい、企業さんが出てました。
ということは、まあ、当然英語講師募集するということは学ぶ人がいるということですからね。
はい、そうですね。
e スポーツで英語を学ぶいいですね。
そうですね、楽しく
世界的なものですもんね。イベントとかも結構ありますもんね、
はい、そうなんです。でそれこそオンラインが今このように普及したので世界中の人とつながってゲームを通じて交流をするっていう場面がすごく増えたそうなんですよね。はい、なのでその時はゲームの枠を超えてこう相手のプレイヤーさんと英語でコミュニケーションを取るという実際のコミュニケーションにもつながっていくので本当にいい機会だなと思いました。
結構僕もゲームやらないのであの詳しくないんですけど、コミュニケーションを取りながら進めていくゲームって結構あるみたいですもんね。
うん、そうですね、はい、今は結構多いみたいで、
ですね、
はい、
あの確かにあの講座に参加してくれた方の中にもあのゲームで英語が必要ですっていう方いらっしゃって、うん、やっぱその方めちゃめちゃ伸びてましたね。
あ、そうですか、はい、すごいですね、
うん、やっぱ趣味と実績を兼ねるっていうのはこういうことなんだと思って、はい、
そうですね、うん、本当にそうですよね。そこからなので仕事だけじゃなく学習においてもこの考え方を応用できるなって思ったんですよね。何か自分自身の好きなものと英語を掛け合わせて学んでいくと、伸びやすいんではないかなと。
そうですね、うん、僕はなんか自分のことを考えると、はい、英語かける何かで言うと、うーん、やっぱ専門学校時代の英語をかけるスピーチかなっていう気はしますね、うん、はい、
その時にこう舞台なんでしょう、ミュージカルではないですが舞台のようなものもやったと前にお聞きしたことがあるんですが、
あ、
セリフを覚えるという感じですかね。劇、
あ、大学時代に英語劇やりましたね、はい、あのまあ、演じるのは好きなので、
はい、
その時はそんなになんか、まあ、楽しかったっていう思い出しかないですけど、は
い、
それも専門学校時代 の, その英語かけるスピーチっていう時はもう人前で話すの苦手だったので、
うん、
うん、もう日本語だったらもう喋れないっていう、もう嫌だっていうぐらいだったので、なんかそれをたまたまテレビで見てたら、まあ、当時のクリントン大統領が何万人の前で演説をしていて、はい、まあ、英語も綺麗だし、うん、あ、なんかこれ自分が目指すところかもしれないと思って、
あ、素晴らしい、
はい、で、あの、でその時たまたま学校でスピーチコンテスト出る人を募集していたので、じゃあちょっとやってみようかなと思って、で挑戦してみたっていうところはあるんですよね。で、まあ、もちろんあの英語力伸びる伸ばすっていうところも大事でしたけども、それもやっぱ人前で話す練習っていう、その中で英語を使っていくっていう、うん、まあ、英語使うって言ってもあの完全にもう丸暗記なんですけどね。
すごいですね、
うん、5分間のスピーチを4ヶ月かけて丸暗記したっていう、
5分間、
はい、まあ、前にも話したと思うんですけども、はい、っていうのをやったことによって、まあ人前で、まあ緊張はまだまだしてましたけど、うん、もう4ヶ月もかけてもう毎日あの何回も何回も練習したので、うん、どんな緊張しても喋れるっていう状態にはなったんですね。
すごいですね。
それがなんか自信になったりとか、あとはやっぱり口に馴染んでいったことによって、そこで使ってた構文であれば、あと単語だけ変えれば、
うんうん、
あの意味が変わりますし、でそのリズムで喋れるようになったので、なんかそういうのは良かったな、あれやって良かったなっていうのは思いますね、
うん、素晴らしいですね。では今の J さんのスピーキングのこう土台にあるのはやはりその時の英語という感じなんでしょうか。
土台はそうかもしれないですね、まあ、もちろん文法勉強したりとかはしましたけどね、うん、発音勉強したりとかしましたけども、はい、うん、まあ、まあその時で、あとはやっぱりなんか自己流ではできなかったので、だからもうモデルを用意して、
はい
はい、でそこを使っていくっていうので、まあ、あの前回のゲッターズ飯田さんの話もありましたけど、はい、僕銀のカメレオンってやつなんですけど、それはあの真似をするのが得意っていう、
あ、なるほど、
あ、それ見て、はい、おー、なるほどなと思うんですけど、当てはまってるとか思うんですけど、もうそれこそもう真似の対象 がないと僕は上達できないので、はい、
な、
当時はクリントン大統領とか、うん、あとはジムキャリーとかですね、
あ、いいですね、
はい、 ていうのをなんかずっと見て、それこそその時シャドーイングって言葉まだ知らなかったですけども、はい、まあ、今でいうシャドーイングをしたりとか、うん、オーバーラッピングぴったりされて言ったりとかっていうのは結構やってましたね、は
い、なるほど、うん、すごいですね。いやでも留学をせずともそれだけの英語力を身につけられるっていうのは本当に皆様に勇気を与えてくれますよね。
まあどうですかね、うん、まあ、留学行っておけばよかったなっていうところではありますけども、うん、まあでも日本でできることもたくさんありますからね、
はい、うん、そうですね。特に今日の話題であったようにオンラインを通じて世界中の方々とコミュニケーションできる時代になりましたからね。
そうですね、本当当時はまだインターネットが出たばっかりとかだったので、うん、E メールのやり取りぐらいしか、まあ、文通のなんか延長線上みたいな感じですね、はい、うん、でしたけど、まあ、当時が今みたいな感じだったらまたもうちょっと英語を上達させるの早かったかもしれないですよね。
あ、そうですね、コミュニケーションを、うん、に使いやすかったかもしれないですね。
そうですね、そうですね、うん、から英語かける何かの何かっていうのはやっぱり好きっていうのも一つだと思いますし、あとここ伸ばしたいっていうのも一つだと思うんですよね、うん、あとはさっき の英語劇っていう話ありましたけども、はい、まあ、なかなかこう普段劇に出ることっていうのはないと思うんですけどね、うん、なんかでもそういう何かこうセリフを覚えて演じてみるみたいな、うん、自分じゃない人になりきってみるっていうのは結構おすすめですよね。
確かに、あ、そういえば YouTuber さんでもそれをしていて、例えばディズニーのストーリーを全部一人で全ての役をなりきって英語でやるっていう方の、はい、動画があったりするんですが、なんとなくこちらも見ていても楽しくなってしまうので、こう一人演じきってみるっていうのもいいかもしれませんね。声色も変えて、
そうですね、はい、それなんか何人かで集まって やってみるとか、
あ、楽しそうですね、
はい、そう、専門学校時代の授業で、はい、美女と野獣のセリフを、
はい、
はい、こうアテレコっていうんですかね、
はい、
やるっていうのは、
はい、
授業でありました、
ね、あ、いいですね、
はい、
今でも
覚えてますね。これも前なんかちょっと前の放送でやった気がするんですけども、
はい、
ルミエールじゃなくて、時計なんて言ったかな、ルミエールはろうそくですからね。
あ、そうですね、ろうそくですね、
時計のちょっと名前忘れちゃいましたけどの発言で、あれルミエールが覚えたのはちょっとここら辺ちょっと忘れちゃいましたけども、はい、Don't you see she's the one that God he has been waiting for っていうのがあるんですよね。
すごい早いリズムで、
ルミエールだ、
ルミエール、
それはルミエールの発言ですねベル女の子が、はい、城に入ってきてしまって、うん、で、あ、見たかみたいな話で、
はい、
でルミエールろうそくが Don't you see she's the one that God he has been waiting for って言って時計が Wait a minute, wait a minute っていう
懐かしいですね、今のを聞いていて、はい、思い出しました、はい、
でもそれでも本当になんか 2,3 回ぐらいしか授業やってないですけど、
あ、そうですか、
なんか
まさかの
2,3 回リピートしすぎて覚えちゃったみたいなのがあるので
素晴らしい、しかも声色まで、
はい、
はい、
そんな声だった気がします
けど
ね
素晴らしいですね、
はい、
これはなんかぜひ日常に生かしたいところではありますね。
ですね、そのシーンがもうちょっと進むと、うん、ベルが、あ、ビーストがそのお父さんをこう、
はい、
なんだこう
捕まえて
、はい、で、ベルが Let him out みたいな感じで、はい、出してくださいって、
はい、
でダメだってこいつが Trespassing とかして、うん、侵入してきたみたいな話で、で、はい、それに対してベルが Take me instead って、じゃあ私を代わりに、
はい、
うん、閉じ込めて、でお父さんは、出してあげてみたいな、
は
い、いうようなこう、
はい、
そこまでこう練習したんですけど、ね、
あ、すごいですね、はい、素晴らしい記憶力、
すみません、ちょっと思い出してこう熱くなっちゃいましたけど
いえいえ楽しかったです、
はい、いやでもなんか本当そういう何か英語を勉強する文法的なものとか発音とかっていうのももちろんそれはそれでもちろん大事なんですけども、うん、なんかそこから離れて実際に何か英語を通して何かを学ぶ、はい、それこそみどりさんであれば英語を通してヨガを学ぶ、うん、英語を通して e スポーツを学ぶ、はい、英語を通してスピーチを学ぶ、うん、何か演劇してみるみたいなことを入れることができれば、またまさにこう使っているっていうことですもんね、うん、
そうですね、
うん、
そうそう、使うことってすごく大事だなと思って、その英語と何かを掛け合わせてやると、例えば英語がすごい苦手でっていう方は、その英語の苦手意識が薄れるんですよね、うんうん、それが何よりいい効果だなと感じていて、
あと知りたい、知らなきゃいけないみたいな、
あ、そうですね、
ありますもんね。
そうなんですよね。なので好奇心の方が勝って、もうこう恥ずかしさとかを忘れて没頭できるっていうのも、こう英語かける何かで学ぶ良さかなと感じますね、は
い。それで思い出したんですけど、はい、フィリピンナショナルバンク、
はい、
フィリピンの銀行ですね、うん、で口座を作った時に、うん、全部英語なんですよね。
あ、そうですね。
で小切手を書かなきゃいけなくて、はい、小切手のこの書き方とかも全部英語なんです、
うん、そうです、ね、
そんな、だってもうお金も絡んでくるので、
はい、
これもう分からなきゃいけないっていう
確かにそうですね。
その時はちょっと緊張しながらやりましたけど、でもやっぱ何回も同じ単語出てくるので、
はい、
これってつまりこういうことだなっていうのが、うん、やっぱりこう英語を勉強するのとはまたちょっと違って、はい、完全にそれこそ前回の話じゃないです、完全に自分事になるので、
あ、そうですね、
うん、なんか何回か見ればこれこういうことねっていうのが、
う
ん
う
ん、
もう覚えちゃう、
で分からなかったらもう聞けばいいので、
そうですね、
はい、
うん、
日本で講座作ったり、なんで日本人の担当の方を当ててくれなかったんだろう。
あ、日本で作られたんですね。はい、それを、フィリピンでかと思いました。
ずっと英語でやり取りになって、まあ、だいぶ鍛えられましたけど。
そうですね、はい。ということは日本でもそうやって鍛えられるということですね。
あの時はもうかなり鍛えられましたね。で、なんか、はい、それ小切手の、
はい、
不渡りになるっていうのはバウンスって言うんですけど、
はい、
そのバウンスなったらまずいんですよね。
はい、
バウンス3回で三振アウトみたいな感じで、口座も閉じられるみたいな感じで、あ、まあ、バウンスしちゃいけないんですけど、
は
い、うん、そのバウンスバウンスって最初何回も聞いて、はい、不渡りだろうなっていう感じではなんとなくは理解できたんですけど、うん、でもだから調べる前にバウンスはこれのことだなっていう、
うんうん、もう想像ができたんですね。
そうですね、もう一生忘れないですね、うん、バウンス。
なるほど。リスナーの皆さんの多くも忘れないかもしれませんね。
やっぱこう自分ごとになってっていうのは、それこそ今日、まあ、前回のとこうつながってる部分があるかもしれないですけども、やっぱり英語プラス何かっていうのが、それこそ自分ごとの何かですね、自分の何かっていうのをつながることによって、う、ね、うん、こう習得の度合いっていうのはかなり加速されるなっていうのはありますからね。
はい、
はい、改めて好きなものかける英語挑戦してみていただけたらと思います。
Useful expressions.
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか。
はい、今回はジョージ・バーナード・ショー、まあ、ジョージ・バーナード・ショーの言葉です。 Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourselfLife isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.
人生とは自分自身を見つけることではない。人生とは自分を作り上げることである。
うん。なんかよく自分探しとかって言ったりしますよね。
そうですね。
自分探しをして自分を見つけるって言ったりしますけど。
はい。
みどりさん、どうですか、自分探しとかってどうですか。は
い、そうですね、大学生時代にそういえば自分の中で自分探しという単語がすごくマイブームになって、実践していた時期があるなと思い出しました。
お、うん、見つかりましたか。
そうですね、それでやっぱりまずやるのはいろんなところを旅してみようと思って、どこにあるのかと探してみたものの、海外まで行っても見当たらなかったんですが、まあ、やっぱり最後に気づくのは、あ、それはやっぱり自分自身の中にあるんだなというところに落ち着きました。
お、旅はでも大事ですよね。なんか名言でも紹介しましたけど、ね、一人で旅行することによって自分自身と知り合いになれるみたいなのがありましたけどね。
はい、
はい、
あ、それはあるかなと思います。どこの国に行っても、うん、こう変わらぬ自分がそこにあると言いますか、うん、あとは逆にどんな国の人であってもつながりを感じられるということですかね。そこに大きな学びと発見があったように思います。
うん、けど、まあ、探した結果自分の中にあったっていう。
あ、そうですね、外にあるというよりもやっぱりそういったさまざまな 体験や出会いを通じて感じることは確かにこう外なのかもしれないんですが、その結果見出すのは中っていう感じでしょうかね。
これはあれですね、幸せの青い鳥と同じですね。探しに行って帰ってきた家にいたっていう。
はい、まさにその通りですね。
そうですね。それとまあまあ自分探しもちろん大事だと思うんですけどね、それよりも確かにこう、もうあるものを作り上げていく、あるものを材料として作り上げていくっていう方が、まあ、なんというか実際なのかもしれないですね、
はい、そうですね、自分のすでに持っているものや出会っているものに感謝して気づくっていう、この気づくってことが大事なのかなと。そのためには時折こう外にやっぱり旅に出ることも気づくために大事なのかなと思いますけどね。こう海外行くと日本の良さをすごい感じたりとかしますよね。
確かに外に行けば中が見えますもんね、中にいたら中見えないです
ね。そうですね、これもまた井の中の蛙という言葉もありますもんね、
はい、そうですね、そうか、自分を見るには外に行く必要があるけど、はい、見つけようとしたら中に戻ってきて、 あ、ここにあったんだ、でそれをどう伸ばしていくかっていう、作り上げていくかっていうことですね。
いいですね、はい、
全然話変わりますけど、いつだっけな、去年出たセミナーで成田修造さん、
はい、
成田悠介さんの弟さんですね、はい、成田修造さんのセミナーに出た時に一番最初に紹介してたのがこのジョージ・バーナード賞の今回の言葉なんですね。
あ、そうでしたか、
はい、だから彼も探すんじゃなくてやっぱ作るんだっていうお話をしてましたね、
なるほど、いいですね。
確かにでもそうですよね、作り上げていく、それこそ今日の英語かける何かっていうのっていうのは作り上げていくことですもんね、
う
ん、
そうですね、creating という感じですね、
ですよね、
はい、
自分自身持ってないスキルを伸ばしていくっていうのもありますし、それと英語とともに、何かを伸ばしていくっていう、
はい、そうですね、
ことですからね、
はい、なんかそう聞くだけでもワクワクしてきてしまいます
ですね、
はい、
クリエイティングってやっぱいい言葉ですよね。
いいですね。
なんかファインディングって言ったら見つからない可能性もあるじゃないですか。
あ、確かにそうですね、
でもクリエイティングはゼロから何かしら生み出せる、
そうですね、
生み出すとか作り上げられるので、
はい、ゼロから1って大きいですよね。
そう、大きいですね、そこが一番大事ですからね、
はい、そうですね、
ちょっと改めて、自分外から自分を見てみて、どういうふうに作り上げられてきたのかっていうのを見て、はい、こう足りないなっていうところをちょっとまた作り足して増築してみたいなという気がしました。
あ、いいですね、ありがとうございます。第206回をお送りしました。 J さん、
はい、
来週は高校での講演があるみたいですね。
あ、そうですね、来週講演させていただくんですが、長野県の高校で、講演をさせて、突然メールいただいて講演してほしいということでですね、はい、ボキャブラリーブースターの読者の方が学校に推薦してくれたみたいで、もう本当ありがたいですね、
そうですね、
で、メールいただいたのが1月とかだったかな、だったと思うんですけど、でちょうどその時になんか中学とか高校で、
はい、
何かお手伝いできたらいいなっていうのを、はい、なんかしばらく考えていたところだったので、
あ、すごい、
なんかまさにドンピシャのご連絡いただいて、はい、すごく嬉しかったですね、
はい、
で今回、どういう内容かというと、その学びですね、学習法というか、どうやって上達させていくのかっていう、高校生の将来に向けてどのように学びを生かしていくかとか、
はい、
あとは結構英語にも力を入れている学校なので、もうなんか英語でディスカッションとかしてるみたいなんですよね。
あ、素晴らしいですね、
はい、でそれは学科によって違うんですけども、前半は全部の学科に対して、英語学習法とか、それこそ学びってどうやって、発展させていくのか、そんなことをこう話しながら体験していただいたりとか、
はい、
で後半はもうその英語バリバリの学科に向けて、
はい、
理系なんですけども、論文でどうやって英語を使っていくかとか、その発表ですよね、発表の時にどうやって英語を使っていくかみたいなのを、のワークショップっていう形で、もうすごく楽しみですね、はい、でこういう活動は、今後も 広げていきたいなというふうに思いますので、もし学校関係の方、聞かれていましたら、はい、声掛けいただけたらすごく嬉しいです。
いいですね。さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信のメールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Alright, thank you for joining us. See you next week.